源氏物語、初音、著者、紫式部、与謝野晶子役、音訳者、松島時子。若やかに、鶯蔵なく初春の絹配らし一人のように、若やかに、鶯蔵なく初春の絹配らし一人のように、晶子。春春第一日の空の完全にうららかな光のもとには、どんな家の庭にも雪間の草が緑の気配を示すし、春らしい霞の中では、芽を含んだ木の枝が生気を見せて煙っているし、それに惹かれて人の心も伸びやかになっていく。まして玉を敷いたと言ってよい六条院の庭の初春の眺めには、格別な面白さがあった。常に増して磨き渡された各夫人たちの住まいを映すことに、筆者は言葉の乏しさを感じる。春の庭の住まいはとりわけ優れていた。梅花の香りも御簾の中の薫物の香も紛らわしく漂っていて、現世の極楽がここであるような気がした。さすがにゆったりと住みなしているのであった。女房たちも若いきれいな人たちは、姫組付きに分けられて、少しそれより年の多い者ばかりが紫の女房のそばにいた。上品な重みのある風をして、あちらこちらに一段を作っているこうした女房らは、博多目の祝儀などを仲間同士でしていた。鏡餅なども取り寄せて、今年中の幸福を祈るのに興じ合っているところへ、主の源氏がちょっと顔を見せた。懐で押していた者が急に居住まいを直したりして決まりを悪がった。大変なご祝儀なのだね。みんなそれぞれ違ったことの上に修復あれと祈っているのだろうね。少し私に内容を漏らしてくれないか？私も祝辞を述べるよ。と微笑んで言う源氏の美しい顔を見ることが、今年の春の最初の幸福であると人々は思っている。中将の君が言う。ご主人様方を鏡のお持ちにも祈っております。自身たちについての祈りなどをいたすものでございません。朝の間は山河の人が多くて騒がしく時が経ったが、夕方前になって、源氏が他の夫人たちへ年始の挨拶を言いに出かけようとして、念入りに身なりを整え化粧したのを見ることは、実際これが幸福でなくて何であろうと思われた。今朝みんなが鏡餅の祝辞を言い合っているのを見て羨ましかった。奥さんには私が祝いを言ってあげよう。少し戯れも混ぜて源氏は夫人の幸福を祝った。薄氷、溶けぬる池の鏡には、世に類いなき影像を並べる。薄氷、溶けぬる池の鏡には、世に類いなき影像を並べる。これほど真実なことはない。二人は世に珍しい伝筆の夫婦である。曇りなき池の鏡によろずよを、住むべき影像を白く見えける。曇りなき池の鏡によろずよを、住むべき影像を白く見えける。と夫人は言った。どの場合、何の言葉にもこの二人は長く変わらぬ愛を誓い合うのであった。ちょうど元日が寝の日にあたっていたのである。千年の春を祝うのにふさわしい日である。姫君のいる座敷の方へ行ってみると、道場や下使いの女が前の山の小松を抜いて遊んでいた。そうした若い女たちは新春の喜びに満ちたらった風であった。北の御殿からいろいろときれいな体裁に作られた菓子のひげかごと料理の割子詰めなどがここへ送られてきた。良い形をした御用の枝に作り物のうぐいすが止まらせてあった。それに手紙がつけられてある。年月を松に惹かれて来る人に、今日うぐいすの初音聞かせよ。 年月を松に惹かれてくる人に、京ウグイスの初音聞かせよ。落とせぬ里の。京谷も初音聞かせよ、ウグイスの落とせぬ里は住む甲斐もなし。と書かれてあるのを読んで、源氏は身にしむように思った。正月ながらもこぼれてくる涙をどうしようもない風であった。この返事は自分でなさい。決まりが悪いなどと気取っていて良い相手でない。源氏はこう言いながら、硯の世話などを焼きながら姫君に書かせていた。かわいい姿で、毎日見ている人さえ誰も見垢抜きのするこの人を、別れた日から今日まで見せてやっていないことは、真実の母親に罪作りなことであると源氏は心苦しく思った。引き別れ、年はふれども、ウグイスの巣立ち始末の音を忘れめや。引き別れ、年はふれども、ウグイスの巣立ち始末の音を忘れめや。少女の作でありのままに過ぎた歌である。夏の婦人の住まいは時候違いのせいか非常に静かであった。わざと風流があったところもなく、品よく、鬼女の家らしく住んでいた。源氏と夫人の二人の中には、もう少しの隔てというものもなくなって、徹底した友情というものを持ち合っていた。現在では肉体の愛を超越した夫婦であった。しかも精神的には永久に離れまいと誓い合う愛人同士である。几帳を隔てて花散る里は座っていたが、源氏がそれを手で押しやると、また花散る里はそうするままになっていた。お納戸色というものは人を華やかに見せないものであるが、その上この人は髪の具合なども、もう盛りを通り過ぎた人になっていた。優美なものではないが、添え毛でもすればよいかもしれぬ。私のような男でなかったら愛を冷ましてしまうかもしれない水体躯の顔を、化粧でどうしようともしないほど私の心は信じられているのが嬉しい。あなたが軽率な女で、ひがみを起こして別れていったりしては、私にこの満足を与えてもらえなかったでしょう。源氏は花散る里に会うごとによくこんなことを言った。永遠に変わっていない自身の愛と、この女の持つ信頼は理想的なものであるとさえ源氏は思っていた。親しい調子でしばらく話していた後で、西の隊の方へ源氏は行った。玉鬘がここへ住んでまだ日の浅いにもかかわらず、西の隊の空気はしっくりと落ち着いたものになっていた。美しい道女の良い好みの服装をさせたのや、若い女房などが大勢いて、室内の設備などはかなり行き届いてできてはいるが、まだ十分にあるべき調度が整っているのではなくても、とにかく感じよく取りなされてあった。玉桂自身も華やかな麗人であると、見た目はすぐに感じるような、あの際立った山吹の色の細長が似合う顔と、源氏の見立てた通りの派手な美人は、暗い陰影というものはどこからも見出せない輝かしい容姿を持っていた。苦労をしてきた間に少し少なくなった髪が肩の下の方でやや細くなり、さらさらと分かれて着物の上にかかっているのも、かえって鮮やかな清さの感じられることであった。今はこうして自分の庇護のもとに置くが、危ないことであったと以前のことを深く思う源氏は、この人を上人にまでせずには置かれないのでなかろうか。肉親のようにまでなって暮らしていながらも、まだ源氏は物足りない気のすることを、自身ながらも機械に思われて、表面にこの感情を表すまいと抑制していた。私はもうずっと前からあなたがこの家の人であったような気がして満足していますが、あなたも遠慮などはしないで、私見る方などにも出ていらっしゃい。箏を習い始めた女の子などもいますから、その稽古を見ておやりなさい。 気を置かねばならぬような曲がった生活の人などはあちらにいませんよ。私の妻などがそうですよ。と源氏が言うと、仰せ通りにいたします。と鎌鎌倉は言っていた。もっともなことである。日の暮れ方に源氏は明石の住まいへ行った。今に近い綿殿の戸を開けた時から、もう御簾の中の薫物の匂いが立ち迷っていて、気高い変な世界へ踏み入る気がした。今に明石の姿は見えなかった。どこへ行ったのかと源氏は見回しているうちに、硯のあたりにいろいろな本などが出ているのに目がついた。信濃トンキン錦の重々しい縁を取った人根の上には、良いことが出ていて、華美のある火鉢に侍従花がくゆらしてある。その花の高い中へ、幾に抱きしめる恵比香も混じってくゆるのは感じよく思われた。そのあたりへ散った紙に手習い風の裏書きのしてある字も特色のある上手な字である。崩した漢字をたくさんには混ぜずに感じよく書かれてあるのであった。姫君から来た鶯の歌の返事に興奮して、身にしみ古歌などがいくつも書かれてある中に自作もあった。